広報筑紫の4月号の続きです。お誕生日おめでとう。4月生まれ。峰小夏ちゃん1歳。野口栄太ちゃん1歳。小林青ちゃん1歳。米田あかりちゃん1歳。久保恵麻ちゃん1歳。豊永リー子ちゃん1歳。若林ゆずちゃん1歳。中村愛ちゃん1歳。高野ゆり子ちゃん1歳。大友なぎちゃん1歳。結城さくとちゃん2歳。野瀬かのんちゃん2歳。荒瀬ほのちゃん2歳。吉沢こうきちゃん2歳。松代里奈ちゃん2歳。佐志海香ちゃん2歳。室田ひまりちゃん3歳。野口凛ちゃん3歳。久保とうたちゃん3歳。中倉ゆいちゃん3歳。一色さくらちゃん3歳。後藤せいはちゃん3歳。宮川さくとちゃん3歳。谷あかりちゃん3歳。このコーナーの申し込み方法は、コーナー名、子どもの名前、漢字、ふりがな、誕生日、年月日、保護者氏名、住所、電話番号を記載して、秘書広報課宛て申し込みください。電話では受付していません。なお、申し込み時には写真、コメントの添付は不要です。申し込みは3歳までで、7月生まれは、4月1日土曜日から20日木曜日に受け付けます。それでは内容を順を追ってお届けします。問い合わせ先で電話番号を記載していないか担当などは市役所本庁電話 923-1111 にお願いします。筑紫の人、三笠社友会、今輝いている人、団体を取り上げる筑紫の人、今回はコミュニティセンターの趣味の域を超えて楽しみながらお互いに技術を磨き作品を撮り続ける三笠社友会の皆さんを取材しました。フォトコンテストで入選多数、昨年募集した筑紫の市市制施行50周年記念フォトコンテスト800点を超える応募作品の中から22点が入賞しました。そのうち準グランプリをはじめとした入賞した5点を撮影した皆さんは同じ三笠社友会のメンバーでした。社友会の皆さんは他にも福岡県美術展覧会検定や自治体団体等のコンテストに精力的に応募し数々の入賞入選を果たしています。始まりはコミセン主催講座から。社友会の始まりは平成15年の三笠コミュニティセンターの主催講座生き生き写真教室でした。この講座の受講生が設立、平成16年からは写真の出来栄えを競ったり遊び心で写真を楽しもうと三笠社友会が発足しました。現在は幅広い写真歴の11人で活動しています。持ち寄った写真を互いに評価、活動は写真を持ち寄っての他の会員から合評を受ける例会を毎月行っています。会員は4枚まで持ってくることができ、どこでどのような意図で写真を撮ったか説明します。評価はみんなで意見を出し合い、右側をトリミングした方がいいよと改善点をアドバイスすることもあれば、腕を上げたね、いい写真撮るねと評価を受けることもあります。例会のほかには毎年三笠コミュニティセンターや他の会場で写真展を行っています。コロナ前にはバスチャーターによる撮影会にも行っていました。互いに向上するためにコンテストの情報は共有し個人で応募結果を報告しています。コンテスト用に撮影に行ったら他の会員と会うこともあり常に向上したい勉強したいという姿勢で互いに研鑽しています。社友会の魅力は、構図やトリミングなどの指導、公表をしてもらえること、写真についてワイワイ話せることと言います。写真の魅力は、見て感動したものを形として残すことができる。自分一人でできること。けれど、写真をみんなに見せて意見をもらって、自分自身が豊かになる。個人的な満足だけではなく、他の会員に見てもらって評価を受けることができるから。今日も会員の皆さんはカメラバッグを肩に夜明け前から家を出ます。 ミカサ社友会への問い合わせ先、ミカサコミュニティセンター、電話 922-2601。 特集、郷土の詩人安西仁、筑紫人の心。安西仁をご存知ですか？詩集のほか、数々の著作を発表。筑紫野市出身の日本を代表する詩人の一人です。平成30年には生誕100年を迎えました。今回の特集では改めてその功績などについて紹介します。安西仁、本名安西仁は新聞社、出版社などに勤務しながら現代詩壇で活躍しました。詩集のほか、随筆や評論など多くの作品を残しました。昭和56年から2年間は日本現代詩人会の会長を務め、平成5年には勲四等瑞宝章を受章しています。その功績を称えるとともに、ふるさと筑紫野への思いについて掲載します。九州から中央の詩壇へ。大正7年に現在の筑紫野市筑紫に生まれた安西仁は、15歳から短歌を作り始め、市内長岡出身の詩人岡部龍介に誘われて詩の世界に入りました。戦中戦後にわたり新聞記者をしながら同人グループと交流し、数多くの詩集に関わっています。中でも久留米の丸山豊、小郡の野田宇太郎と出会い、母音に参加、伊藤圭一などの参加、高田敏子主催の野火に参加するなど、九州の詩人をはじめとした多くの詩人、作家などと交流を深めました。九州から東京に活動の場を移した後は、日本現代詩人会で理事長、会長などの要職を務め、尽力しました。晩年、入院中には延べ500人以上の見舞いがあったとの記述もあり、多くの人に慕われていたことがわかります。ふるさと筑紫野への思い。安西仁は故郷の筑紫野に深い愛着を込めた詩を綴っています。天拝山の山頂に立つ老齢の松が台風で倒れたことを惜し、天拝小松。筑紫野小字名や歴史をたどる長編散文詩、宝次郎上記などがあります。また、詩のほかにもコラムの名人でもあり、昭和52年6月から西日本新聞に連載した随筆、宛名を忘れた手紙の中で、生まれ故郷の筑紫のこと、筑紫神社の思い出や由来の研究などを掲載しています。最終回には、筑紫という名のふるさとの演習から、所詮は遠くに抜け出ることのできない自分の姿を改めて顧みるのであると故郷への憧憬を書いています。安西仁の著作は筑紫野市民図書館郷土の作家コーナーで一部を除き貸し出しています。また筑紫野市歴史博物館でも詩人安西仁コーナーに寄贈を受けた資料などを展示しています。文中継承略。安西仁の作品から。私のふるさと筑紫の国といえば、雪毛も早い辺境である。老いた梅の木のように。第一詩集花の店初集。遥かな古代、筑前筑後を合わせて筑紫の国と名付け、九州を筑紫の島とさえ称した。ああ、かくも大いなる筑紫、ここはその発祥地であり中心地である。ここ筑紫のまほろばに静まる産砂の神は、我々の遠い祖先の喜びであり、現代の我々の誇りであり、我々の子孫が受け継ぐべき聖域である。遥かな古代の詩碑は筑紫神社の境内にあります。筑紫野市民図書館所蔵の安西仁著作の一部を紹介します。戦詩集、遠い教会、キリスト教にまつわる詩を集めた戦詩集。宛名を忘れた手紙、西日本新聞連載と雑誌、 私学連載などをまとめた随筆集、詩集チェーホフの猟銃、第7回現代詩人賞を受賞した第10詩集、詩集指を洗う、病床から発行された最後の詩集。略年譜がありますが省略します。市民図書館前の天拝小松の紙幣の写真や、最後の作品といわれる涙穴の直筆原稿複製の写真があります。筑紫横町協議会安西仁県史事業、生誕100年を記念して筑紫横町協議会は、筑紫小学校区11行政区によるコミュニティ運営協議会です。協議会では地元出身の詩人安西仁の遺徳を忍び、顕彰するために市民から詩の募集を行い、郷土の詩人安西仁県史事業を行っています。安西仁生誕100年を記念して始まったこの事業は、平成28年度にプレイベントとして実施され、翌29年度には30年2月に行われた安西仁生誕100年記念式典において表彰式が行われました。以降は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、表彰式が実施できない時期がありながらも、県史事業は毎年度実施されています。今年も2000編以上の応募、今年度令和4年度も小学生391編、中学生1014編、高校生一般754編の計2159編の応募がありました。選考には事業開始当初から関わっている福岡県詩人会の皆さんにより一つ一つ丁寧に行われました。その中から特に優れているとされたものに、特選1席2席3席佳作と入賞作品が決定し、表彰式が2月11日土曜日祝日に筑紫コミュニティセンターで行われました。次の5ページでは、令和4年度応募作品から特選となった3作品を紹介します。また、入選した詩を1冊にまとめた安西仁顕彰詩集を発行しています。発行された詩集は、市民図書館や筑紫コミュニティセンター、筑紫小学校区11行政区の公民館で読むことができます。協議会では毎年小学生の部、中学生の部、高校一般の部に未発表の自由詩を募集しています。ぜひご応募ください。この記事についての問い合わせ先、秘書広報課、電話 923-1111、県史事業についての問い合わせ先、筑紫横町協議会、電話 577-6654。 令和4年度小学生の部特選。豪速、筑紫小学校4年、堤ゆりか。私の誕生日、ケーキにろうそく灯したら、ろうそくも一緒に歌っている。ふーっと一息吹いたら、音を立てずに去っていく。お母さんの誕生日、甘いケーキにろうそく灯したら、ろうそくも一緒に踊っている。ふーっと一息吹いたら、何も言わずに去っていく。お父さんの誕生日、甘い甘いケーキにろうそく灯したら、ろうそくも一緒に喜んでいる。ふーっと一息吹いたら、足音立てずに去っていく。令和4年度中学生の部特選。バター、筑山中学校3年、寺崎智也。夢の中で鳥が鳴く。スーッと目を覚ませば、それはアラームの音。睡魔との死闘を繰り広げながら、僕はリビングへと足を進める。ほーっと香るバターの匂い。バターの塗られた食パンが黄金に輝く。パンを食べて部屋に戻る。迫り来る今日に恐怖を感じ、見えない何かが 常に自分の背後にいる。小さかった頃の瞳に映っていた世界とは全く違う色となってしまった世の中をただひたすら漂っている。いつも何かを忘れている気がする。しかし朝食のバターパンは何年経っても変わらない。僕の口にはまだバターの味が残っていた。令和4年度高校一般の部特選待ち合わせ筑紫高等学校1年菅谷瑠奈。お昼過ぎいつものようにお出かけ準備。いつもよりちょっとおめかし気分。ママには秘密の2人の約束。昨日2人でこっそり決めた。ちょっとそこまで。一言言って扉を開けた。心を躍らせ体も踊らせスキップ混じりで駅まで行った。約束の時まであと少し。乱れた髪を整えて、荒い呼吸を整えて、駅のホームをじっと見る。なんて声をかけようか、なんてことを考えて。人がたくさん降りてきた。私はすぐに気がついた。よれたワイシャツ、黒いカバン。いつもはもっとよれたワイシャツ。今日はちょっとシワが少ない。改札口から声がした。私を呼んでる大好きな声。私は急いで駆け寄って子供みたいに抱きついた。お帰りなさい、お父さん。待ち合わせ時刻は午後3時。インタビュー、筑紫横町協議会会長川上博道さん。感性を表現する機会として筑紫横町協議会では安西仁さんの業績を広く末永く称えるとともに多くの人に現代史への関心を持っていただければと願い、市全域を対象に研修を募集して優秀作品への表彰式を継続してきました。今時さまざまな電子機器が発達し大切な感性を表現する機会が少なくなっています。美しいと感じたこと、嬉しいと思ったこと、楽しかったことの思い出を詩で表現することは大きな活力となり、人間関係を豊かにすると思います。応募作品は市民の皆さんの心の表現集です。多くの皆さんにお読みいただき、来年度の研修事業の際には皆さんの感性を表現した詩の応募をお待ちしています。詩は子どもの感性を引き出す。福岡県詩人会の田中圭介さん。この授業は全国的に知られている地元出身の詩人安西仁さんを顕彰することで文化の醸成を図ろうと協議会で始まり、当初から関わってきました。毎年市立小中学校、市内の高校と一般に詩の募集を行っています。応募された作品を福岡県詩人会で選考していると素晴らしい作品がたくさんあります。感性豊かな子どもたちが多いことにいつも驚いています。詩を書くことで子どもたちの感性を引き出し、心の豊かさを養うことができると思います。将来は市内だけを対象にするのではなく、県内や全国を対象にすることで安西仁さんの功績や筑紫の詩が広く知られていくことができると考えています。以上で特集を終わります。ニュースピックアップ、二日市温泉藤祭りを開催します。日時、4月29日土曜日祝日、10時から16時、正午決行です。場所、天拝山、天拝公園、武蔵寺など。内容、催し物、水上ステージでのイベント、茶会、筑紫の物産即売会、ほか、関連行事、武蔵寺では藤供養会、ご自作天満宮では双極奉納が行われます。当日は会場周辺が臨時交通規制になります。公共交通機関をご利用ください。問い合わせ先、筑紫の市観光協会内の二日市温泉藤祭り実行委員会事務局。 電話 922-2421、 筑紫野市商工会電話 922-2361、 当日の問い合わせ先商工観光課。 NHK ラジオ上方演芸会公開収録の観覧者募集。市と NHK 福岡放送局では上方演芸会の公開収録を文化会館で行います。この番組は関西のお笑い芸人による漫才、漫談など上方ならではの話芸の数々をお送りします。なお新型コロナウイルス感染状況、好転などの影響により公開収録を中止する場合があります。日時4月28日金曜日18時30分から20時10分、18時会場、場所文化会館大ホール。申し込み方法、事前申し込みが必要です。 NHK 福岡ホームページ http://nhk.jp/福岡/のイベントページから直接お申し込みください。申し込み期限4月13日木曜日まで、出演者酒井通るほか。なお出演者は都合により変更する場合があります。他の出演者や出演者の変更は決定次第 NHK 福岡ホームページで公開します。問い合わせ先文化会館、電話 925-4321、 ファックス 925-4322、 ID 26111。以上でニュースピックアップを終わります。ここで1本目のテープを終わります。この後には何も録音してありません。続きは2本目のテープをお聞きください。なおカセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。